ブツラジ。さあ始まりました、ブツラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都からお送りしていきます。またこの番組は私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この番組は再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3年生の伊豆野しおねと、
同じく社会学部3年生の磯崎遥でお送りします。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto です。もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスは公式ホームページからでも確認できますので、メッセージや感想をお待ちしております。
ファックスは 075-432-5806 です。なおブツラジでは公式ツイッターも運営しています。アカウントはアットマークブツアンダーバーラジオ@ブツアンダーバーラジオです。こちらもよろしくお願いします。これから偶数月の2週目は磯崎さんと私伊豆野でお送りします。磯崎さんとは学校でもいつも一緒にいるお友達なんですよね。
そうなんですよ、はい、大学に入ってから一番初めにできた友達で、授業もゼミもサークルも同じでずっと一緒にいますね。
本当にずっと一緒にいますよね、はい、磯崎さんと一緒にいるときは常にもうずっと喋ってて、はい、楽しいとか面白いって思う感覚がすごく似ているので、はい、一緒にいて全く飽きないです。
いや、こちらこそ、はい、飽きないです。いつも
飽きないですね、はい、楽しいです。
はい、でちょっと今回1回目の放送ってことで、はい、すごい楽しみにしてきたんですけど、はい、ちょっと風邪ひいてしまって、
あ、そうなんですか。
ちょっとお聞きづらいところがあるかなって思うんですけど、うん、
はい、
ちょっとご了承お願いします。
はい、頑張りましょう。風邪流行ってますもんね。
そうね、ちょっと周りも結構みんな風邪ひいてて、うん、家族とかもひいてたんで、うんうん、ちょっとついに来たかって感じで。
うつっちゃったんですかね。
そうですね、きっとそんな感じで、
うん、はい、頑張っていきましょう今日も、
は
い、
次までには直します。
はい、お願いします。
はい、はい、この番組では、はい、私たちが体験して面白いと感じたことを皆さんにお伝えしていくラジオに したいと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速一つ目のコーナーです。伊豆野さん、よろしくお願いします。
女子大生の秘密の放課後。このコーナーでは気になる北区のスポットに2人で遊びに行き、リスナーの皆さんにご紹介すると同時に女子大生のリアルな放課後をお伝えしていきます。
はい、今回2人で遊びに行ったのは船岡温泉です。放課後、学校の近くでラーメンを食べてその後に行ってきました。
ラーメンっていうのもなんか可愛くない感じがよりリアルですよね、はい、私、母が船岡温泉に行ってみたいと言っていて、その時に仏教大学の近くに有名な温泉があることを知りました。磯崎さんは船岡温泉のこと知っていましたか？
ちょっと正直知らなかったんですけど、はい、今ゼミのグループで船岡山公園について調査をしていて、はい、調べていくうちに近くに船岡温泉っていうのがあるのを知りました。
私も磯崎さんも最近になって船岡温泉の存在を知ったんですけど、まだまだ知らない学生の方も多いんじゃないでしょうか。それでは船岡温泉の紹介をさせていただきます。
はい、
船岡温泉は1923年に営業が開始された由緒正しき銭湯で、脱衣所と浴室部分が2003年7月に国の登録有形文化財に認定されているんです。
登録有形文化財って聞くと神社とかお寺とかそういうのを思い浮かべたりするんですけど、銭湯が認定されてるってすごいですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、私も知った時すごく驚きました、はい、でも実際行ってみると納得の素晴らしい銭湯でした、
はい、
銭湯の世界観がとにかく素敵でしたね、
はい、古き良き銭湯っていう感じがしました、
うん、そうですね、
入り口から全然オーラが違うというか、
違いました、はい、うん、まず入り口には船岡温泉と力強く書かれたのれんと看板がありました、はい、漢字でなんか文字ががっつり書かれている看板とかのれんっていうのはあんまり普段目にしないので、レトロな感じが素敵だなと思って写真も撮りました。
はい、そうです ね。で中にも入ると銭湯の中は木造ですごい趣がありましたよね。
はい、大正とか昭和の時代にタイムスリップしたような気持ちになりました、はい、昔の時代が舞台となっているドラマやアニメに出てきそうな銭湯といった感じがしましたね。
はい、
磯崎さんは何か印象に残ったものありましたか？
はい、私が印象に残っているのは脱衣所の天井に飾られていた天狗の彫刻です。ちょうど天井の真ん中に真っ赤で大きな天狗がいたんですね、
いましたね、
はい、で上を見上げたら天狗とがっつり目が合う感じで、
はい、
立体的に彫られてるので、うん、鼻が伸びてるのも際立っていて、うん、迫力満点でした。
いやすごい迫力でしたよね、うん、天井に天狗、うん、ないですよね
まず天狗をそもそもそんな見ることもないし、うん、しかも彫刻というか立体的やし、
うんうんうん、
なんか普段目にしないものなんで、うん、今でもすごい記憶に残ってます、う
ん、
はい、
わかります。なんか天井にまでこだわられている銭湯なんて珍しいですよね、はい、
そんな天井を覚えることってないと思うんですけど
覚えてることないですね、
はい、やっぱ今でも覚えてるんで、はい、やっぱりすごいなと思います、うん、伊豆野さんは印象に残っているものありますか？
はい、私が一番印象に残っているのは脱衣所から浴室までの渡り廊下です。
はい、
壁全面がレトロで鮮やかなタイルで埋め尽くされています、
はい、
そのタイルにはバラや椿、水仙やマーガレットなど様々なお花が描かれていてとっても可愛かったです、
はい、タイルの柄も可愛かったんですけど、うん、その色合いが本当に綺麗で可愛かったですよね、
はい、
全体的には緑っぽくて、うん、その中に鮮やかな赤色やピンク、うん、黄色でお花が描かれてました、
うん、
銭湯ではあんまり見かけることがない派手な色合いでおしゃれな空間でした、
うん、
銭湯っていうより雑貨屋さんにいるぐらいの、うん、そのおしゃれな感じで、うん、はい、
そうですよね。本当にすごく可愛くて、うん、なんか特に女性の方なら皆さんときめくような素敵なタイルの壁でした。ぜひ実際に足を運んで生で見ていただきたいと思います、
はい、
天井の天狗にしても壁のタイルにしても細部までこだわられているのがよく分かりましたよね。
そうですね、うん、もうお風呂に入るまででも十分楽しめるっていうか、う
ん、楽しめましたね、
はいはい、でもここからが本番で
銭湯なんでね、
はい、でお風呂もジェットバスとか電気風呂、うん、露天風呂や薬風呂など、うん、たくさんの種類があってとっても楽しめました、
はい、
私は特に露天風呂が一番気に入りました、
うん、はい、
あのこじんまりとした大きさがちょうど落ち着くんですよね、
う
ん、
そうですね、
すごい贅沢な時間でした、
はい、室内のお風呂でのぼせそうになった時に露天風呂で涼むのがまたいいですよね、
はい、
なんか冷たい風に当たりながら温かい湯船に浸かるのが気持ちいいんですよね。
そうですよね、一度涼んだら、うん、もう一回室内のお風呂も楽しめるんで、
はい
はい、
リセットされますもんね、
はい、で伊豆野さんはどのお風呂が一番好きでしたか？
私は電気風呂が一番好きでした、
はい、
お風呂の一角に電気が流れているところがあったんですけど、
はい、
なんか十数年ぶりに入ってみたら電気が強すぎて、はい、もう衝撃的でしたね、
はい、
あんなに強かったっけと思って、なんか久しぶりの感覚ですごく面白かったです、
はい、
あまりにもびっくりしたので磯崎さんにもすぐ体験してほしくなって、
はい、
もう早くこっち来てって呼びました。
そうですよね、
はい、
だから電気風呂ってそんなイメージというか印象に残らないというか、
うんうんうん、
やけどなんかもう骨の髄までビリビリくるというか、
はい、そうですよね、
不思議すぎて、うん、今でも覚えてます、
はい
はい、でなんか疲れてるところに当てたらすごい気持ちよかったです、
う
ん、あとお風呂に浸かりながら最近あったこととか、うん、昨日見たテレビが面白かったとか、うん、たくさん話して会話も盛り上がりましたよね、
はい、なんか普段友達と会話をするときにはスマートフォンを気にしながら上の空で会話をしてしまったりするようなことあると思うんですけども、
はい、
お風呂では相手としっかり向き合って会話をすることができるような気がします、
はい、
普段話さないような真剣な話をすることができたり、はい、銭湯には不思議な力がありますよね。
はい、そうですよね。私もゆっくり湯船に浸かって身も心もリラックスした状態で友達と語り合うっていう時間が好きで、うん、なんかもうそのお風呂に入るっていうより、うん、友達とゆっくり話をするために銭湯に行くっていう感じがして、うん、それもいいですよね。
いいですよね、うん、本当にそう思います、
はい、
今回久しぶりにその磯崎さんと銭湯に行ってみて改めてそう感じました、
はい、
あとドライヤーなんかも面白かったですよね。
あ、そうですよね、うん、 で私たちがよく行く銭湯ってやっぱり備え付けのドライヤーが置いてあるっていうのが多いと思うんですけど、うんうんはい、船岡温泉は3分30円っていう時間制で、うん、このタイプのドライヤーって初めて見たんで、はい、面白かったです。
なんか女性の方は髪の毛が長かったりすると思うので、はい、その3分で終わらせるためにはバスタオルでもうしっかり頭を拭いてからドライヤーをするのが終えるあのコツだと思います。
それでも結構もう乾いてないというかやっぱり3分ってね早いじゃないですか。
早いですよ。もうどんだけバスタオルで拭くかっていうところにかかってます。
あ、そうですよね、はいはい、
体重計も懐かしい測り式のもので小学校の身体測定の時以来ですよね、
はい、
久しぶりでこれあったよねっていう会話ですごく盛り上がりました、
はい、最近では見なくなってしまったような時代の流れを感じるものが今も大切に使われてました、うん、私たちも気づかなかったような小さなレトロがたくさんあるのでそういうものを見つけるのも楽しさの一つになると思います。
便利な生活をしていたら昔のものと触れ合う機会ってほとんどないので、うん、貴重な体験をすることができました、
はい、こんなに素敵でいっぱいの船岡温泉なんですけど、うん、従業員の方のお話によると利用者は年々減少傾向にあるそうです、
はい、
でお年寄りの方は体が悪くて一人で来ることができなかったりするようです。で維持費だけでもかなりの経費がかかるのでギリギリの状況であるともおっしゃっていました、うん、毎年少しずつ銭湯がなくなってしまっているらしいです、
うん、今回船岡温泉に行ってもっとたくさんの人に銭湯の魅力を知っていただきたいなと強く思いました、
はい、
そして若者も十分に楽しむことができるスポットであると感じました、
はい、
仏教大学からも徒歩15分ほどで行きますしアクセスもバッチリですよね。
そうですね。
なんかテスト週間になると夜まで学校で友達と勉強をしたりするんですけど勉強を頑張ったご褒美として最後に温泉に浸かりに行きたいですね。
そうですね。あと先ほどもお話ししたんですけど、うん、友達とゆっくり会話ができるところが、うん銭湯の魅力であると感じました、
うん、
友達と居酒屋で話をするのもいいんですけど、はい、たまには銭湯でのんびり語り合う時間もいいのではないでしょうか、
うん、
何より入館料が430円と、うん、ワンコイン出してもお釣り返ってくるっていう安さなんで、
う
ん、
そうですよね、はい、ご飯食べに行ったらなんやかんや高くなってしまったりするし、うんうん、かなり安いですよね、
はい、
430円でじっくり友達と語り合えます、
はい、
私も近々もう一度行ってみたいです、
はい、
また一緒に行きましょうね。
はい、ぜひ行きましょう、
はい、今回紹介させていただいた船岡温泉は京都市北区紫の南船岡町82です。もう一度繰り返します。京都市北区紫の南船岡町82です。バス停の千本倉間口から徒歩5分で仏教大学からは徒歩15分ほどです。
はい、営業時間は午後3時から午前1時です。日曜日は午前8時から、営業しています、
はい、
入館料は大人430円、
はい、
小学生150円、小学生未満60円です、
はい、
仏教大学からのアクセスもよく楽しくてゆっくりできる素晴らしい銭湯でした。興味のある方はぜひ一度行ってみてください、
はい、
以上女子大生の秘密の放課後でした。
ここで一曲お聴きいただきます。クリープハイプで29、30です。
今更やってみた。このコーナーでは昔流行っていたものを私たち大学生が体験してみて皆さんに紹介するというコーナーです。今回は昔のゲームや駄菓子、カルチャーや小学生の頃に流行っていた本などが体験できる放課後駄菓子バー A55 に行ってきました。本当はファミコンなどの昔のゲームが置いてある場所に訪れてゲームの紹介をしようと思っていたのですが行けなかったのでまた探してみていいところがあれば皆さんにご紹介したいと思います。
はい、そうですね。
はい、私は今回初めて駄菓子バーに行ったのですが入り口から懐かしい雰囲気でした、うん、そして中に入ると黒板とか学級目標の紙が貼ってあったり、うんうん、小学生の頃によく見ていたようなテレビ番組とか CM が流れていたり、うん、プレイステーションや Wii などが置いてありました。
ありましたね、
はい、そして何よりたくさんの駄菓子やアイスが置いてあってそれが食べ放題でした。
駄菓子屋さんを思い出しましたよね、
はい、
小学生の頃にはよく行っていたんですけども大学生になって行く機会ってやっぱ減ってしまったので、うん、すごく楽しくてたくさん食べてしまいました、
はい、で私は小学生の頃から同じお菓子ばっかり食べてたんで今回もやっぱりいつも食べるお菓子、はい、食べてたんですけど、うん、伊豆野さんは結構いろんな種類食べてましたよね。
はい、食べてました、はい、
特に おすすめのお菓子ってありますか？
私は占いチョコがお気に入りでした、
はい、
久しぶりに食べてみると昔食べてみると べていた時よりも美味しく感じました、
はい、
ついつい3つも食べてしまいましたね。
占いチョコって結構1個がでかいと思うんですけど、
はい、
それを3つ
食べましたね。3つ美味しかったんで、
はい、食べちゃったみたいな。
そう、はい、食べちゃった、
はい、名前の通り占いができるチョコですよね。
そうです、
はい、
プチプチの中にチョコが入っていて、チョコを取るたびに仕事運や健康運、金銭運などが占えます、
はい、
昔はこの占いで一喜一憂していました。
してましたね。
私は恋愛が三角だったんですけど、
はい、
実は磯崎さんも恋愛が三角でしたね。
そうですね、はい、ちょっと恋愛はまだまだみたいな感じで、これからなんかなって。
そうですね、
はい、
今後に期待というか、
はい
はい、頑張っていきましょうね、はい、初めにゲームもできると言っていましたが、はい、どんなゲームがありましたか。
はい、私たちが座った席がプレイステーションができる席だったんですけど、他には Wii が置いてある席とかもありました、
うんうん、
はい、でゲームがある席で予約したらその席になるんですけど、どのゲームになるかっていうのは行くまで分かんないんで、うんうん、それもワクワクしますよね。
何回も行く回がありますよね、はい、他の席でゲームをされてるお客さんもすごく楽しそうだったので、うん、次はまた違うゲーム機で遊んでみたいと思います、
はい、
それにしても、うん、プレイステーションって懐かしいですよね、
はい、
磯崎さんは小学生の頃やってましたか。
私は家でゲーム買ってもらえないっていう家庭やったんで、うんうん、友達の家に行ってよく遊んでたんですけど、
わかります。
店の雰囲気も相まってその当時を思い出しました、
はい、
うんうん、はい、でゲームのカセットもたくさん種類があって、うん、特にマリオシリーズが多かったんですけど、カセット見てるだけで懐かしい気持ちになりました、
うん、なりましたね。
でそのカセット入れてもなかなかその繋がらない、うん、接続にめっちゃ時間がかかるのとかも、はい、なんか あったなってめっちゃ
ありました、
はい、
なんか接続悪くて、はい、その息を吹きかけて、うん、ふーってしてホコリ取って入れたらつくみたいなとか、なその過程も含めて懐かしかったですよね、
うん、そうですよね、はい、でその中でも私たちは2002年に発売されたマリオパーティー4やりました、
はい、
伊豆野さんやってみてどうでしたか。
昔からスゴロク系のゲームが好きで、その中でもマリオパーティーが一番好きだったので久しぶりにできて楽しかったです、
はい、でマリオパーティーっていうのはミニゲームをしながら進んでいくスゴロクのゲームなんですね。で私たちが小学校の頃にやってたのはマリオパーティー8とか9だと思うんですけど、うん、はい、その時にしてたものよりもさらに前のマリオパーティーだったんで、
うん、
新鮮で楽しかったです、
うん、
で私たちが知ってるマリオパーティーでは道が二手に分かれた時は自分でどっちに行くかっていう選択ができたんですけど、うんうんうん、私たちが遊んだマリオパーティー4では毎回指定された方向にしか行けなくて全然行きたいところに行けなかったです、
うん、行けなかったですよね、うん、なんか自分なりの作戦で動いていくとかじゃなくて、うん、はい、もう運だけで進んでいく感じしました。
もう決められてるから向こうに、
はい、選びようがないというか、
そうですよね、
もうなかなかゴールがもうできなかったです、
はい、
であとミニゲームも難しくて私も磯崎さんもコンピューター相手に負け続けでしたよね、
はい、ゲーム自体難しくて操作もやっぱ昔のやから、
はい、
なんか久々にして慣れてへんくて
苦
戦もしたし、ルールもやっぱね、分からないというか、うん、あんまり説明がされないというか、
そうそうそう、
もう闇雲に、うん、とりあえずボタンを押そうっていうのでう
ボタンだけは押そうねっていう感じですよね、
はい、はい、
なんかテレビでするゲームだけじゃなくって他にもボードゲームやカードゲームも置いてありましたよね、
はい、と先ほども言ったようにゲームできる席が限られてるのでその席じゃなくても楽しめるようにそれ以外にも小学生の時に読んだ本とかが置いてありました、
うんうんうん、
でその中でも私が特に気に入った本は血液型説明書です、
うん、
伊豆野さんは小学生の頃読みましたか。
読んでました。大好きでしたよ、
うん、血液型説明書はその血液型による自分の性格が分かるというものなんですけど、小学生の頃昼休みに友達とやりませんでしたか。
小学生の時、うん、みんなやってましたよね、
うん、
もう大ブームでした、
はい、
今からもう10年くらい前のことですかね、
は
い、
うん、そうですよね。私もそのくらいの時によく読んでました、
うん、
でここで私も伊豆野さんも B 型ってことでその本に載っていた自分の行動についての B 型の特徴を少し紹介したいと思います、
うん、はい、お願いします。
はい、集団行動の中で一人だけフラフラ散歩したりする。
ほう、
大勢でワイワイは好き、うん、でも一人が好き、
うん、
でも寂しがり屋っていうのなんですけど、
あ、わかりますね。なんか特に私は一つ目の集団行動の中で一人だけフラフラ散歩したりするっていうところがよく当たっていて、
うんうん、
この前磯崎さんともう一人のお友達と3人で美術館に行ったんですけど、まさにもう一人で好きな絵を見に行ってもうフラフラしてましたよね。
そうですよね。あの美術館とかってやっぱみんなで回って、うん、みんなで感想を言うとかいう イメージだったんですけど、
そうですかね、
なんかもう私も疲れて座ってたし、うん、なんかやっぱ B 型が集まるとそうなるんかなって思いました。
各々がね、あるあるかもしれないですね、
は
い
は
い、
で私はその後半のその寂しがり屋とか、うん、そこがちょっと当てはまるかなって思ったんですけど、
すごく当てると思います、うん、
あ、ほんまですか、
うん、わかります、うん、寂しがり屋ですよね、
はい、そうなんですよで、私も結構当てはまるものが多くて、うん、久々に読んでみてもやっぱり楽しかったです、
はい、
でそれ以外にもたくさん小学生時代の頃に読んでいた本が置いてあったので、はい、また読みたいなって思いました。
はい、私も小学生の頃に買った本がまだお家にあるので、うん、もう一度読んでみたいなと思いましたね。
はい、読んでみたら感想を教えてください。
はい、また言わせてください、こちらこそ、はい、
なんなら貸してもらってもう一緒に読みたいぐらいで
一緒に読みましょうか、また、
はい、はい、で他にも店内には制服のコスプレやランドセル、うん、赤白帽などが置いてあって、うん、誰でもつけて写真を撮ることができました、
はい、
で私たちもランドセルを背負って写真撮りましたよね。
ランドセルを背負うのは久しぶりやったんで、うん、はい、小学生時代を思い出しましたね。
はい、そうですよね、もう10年ぶりぐらいやから、
はい、
でも全然伊豆野さんまだまだ似合ってて、
あ、そうですか、はい、若く見えるっていう捉え方で、
褒め言葉の
方で、はい、じゃあありがとうございます、はい、
で今のこの年になってランドセル背負う機会ってないと思うんですけど、はい、やっぱ背負うだけで一気に童心に帰れて、うん、楽しかったですよね、うん、
楽しかったです、すごく、
は
い、
で伊豆野さんは今回駄菓子バーに行ってみてどうでしたか？
なんかゲームも本もお菓子も全部がもう子供の頃に経験していた懐かしいものだらけで、すごく面白かったです。で今更やってみてすごく楽しめました。大満足です。
まさにそのコーナー名通りというか、いや、
そう思います。
なんか昔もそれは楽しかったんですけど、うん、今更やってもやっぱ昔を思い出せるし、
う
ん、でも昔とは違う感情というか、
うん、
この大人になった今の自分でも楽しめるっていうのがやっぱいいですよね、う
ん、よかったです本当に。
はい、で今回訪れました放課後駄菓子バー A55 は京都市中京区山崎町258-23です。もう一度繰り返します。京都市中京区山崎町258-23です。京阪三条駅から徒歩2分地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分です。営業時間は平日は午後6時から午前1時、日曜日祝日は午後2時から午前1時、土曜日は午後2時から午前5時です。500円で駄菓子とアイスが1時間食べ放題でワンドリンク制となっております。以上、今更やってみたでした。さあ、エンディングのお時間となりました。今日初めて2人の放送だったんですけど、伊豆野さんどうでしたか？
久しぶりのラジオの放送で、放送前まではすごく緊張していたんですけど、いつも磯崎さんと話している感覚で話ができたのですごく楽しかったです。
はい、ちょっとこの2人で喋るのが楽しすぎたんですけどちょっとそれが伝わってたらいいなってめっちゃ、はい、
そうですね、
思いますね。
ちょっとリスナーの方にも、はい、同じ温度で感じていただけたらすごく嬉しいです。
はい、次までにはちょっとこの風邪も直して、
本当ですね、
万全にやろうと思います。
気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
次回の放送は10月25日金曜日の今日と同じ午後7時からの放送です。また本日の放送の再放送は午後11時からとなりますので、ぜひお聞きください。
それでは最後に、私たちが駄菓子バーでしたマリオパーティー4が発売された2002年にヒットした曲でお別れです。島谷ひとみで甘い色の髪の乙女です。